Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにダイヤモンド富士さん、ありがとうございます。妙計さん、毎週土曜日の KBS ラジオの放送のおかげで妙計さんを知ることができました。お声を聞いて、そして肺がんし、本当に語りを聞いているようで本当に嬉しいです。妙計さん、お彼岸の法要を知りましたが、伺っていいのでしょうかとのことです。はい、今、このラジオでね、寺の住所を言うわけもいきませんので、私の河村妙計の日替わり法話をネットで検索して、覗いてみてください。そして、9月7日なんですが、レストランキエフさんで、法話と懇親会を行います。これも河村妙計の日替わり法話ではご案内してますし、レストランキエフさんに直接申し込みをいただいても構いません。また9月13日なんですが、妖怪地駅の前のホールで、河村妙計の講演会がございます。これも、河村妙計の日替わり法話でご案内してますし、妖怪地、河村妙計で検索したら、申し込み書みたいなのが出てきますので、そちらで直接、申し込んでいただいても構いません。ダイヤモンド富士さん、本当、ケーキと法話会に来ていただきましてね、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。明るい、優しい言葉に出会い本当に嬉しいです。プレゼントも応募いたしますとのことです。ラッキーベルさん、当たるといいですね。さあ、続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。少し恵みの雨をいただきまして爽やかな朝でした。ありがとうございます。今朝羊羹をいただきました。井村屋さんの羊羹、仏壇にも備えましたとのことです。ああ、そうですね。私もね、お参りに行くとね、仏壇、正式にはお内仏っていうんですが、羊羹を、井村屋さんの羊羹をお供えされている方が本当に多いので嬉しくなります。ありがとうございます。続いての方です。秀美さん、ありがとうございます。私の母が亡くなった命日、私と2番目の上の姉と一緒にお墓参りに行きました。姉の元気な顔が見れてよかったです。そうですよね。もちろん一人で行くのもよし、兄弟、お仲間と行くのもよし、本当にお墓参り、それぞれのその出会いというのがあります。そして大切なのは、亡きお浄土におられるご先祖様と出会うということです。お墓はね、どうしても何々家の墓とこうね、明記しているところが多いんですが、正式には南無阿弥陀仏、または供養一緒と正面に刻むのが理想的なんです。一つのところで出会うというメッセージなんですよ。供養一緒。ああ、ここで出会った、そう思いながらね、秀美さん、お墓参りよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。観覧車さん、ありがとうございます。妙計さん、主人と大阪万博に行きます。青と青の折り紙を買ってきたので、2人で脈々を折っています。そうですか、どうやって折るんですかね。難しそうですけどね。外国人の人にあげたら喜んでくれるかな。そうですか。あ、また釣り屋さんは、大学では英語学科だったんですね。本当そうですよね。英会話の練習にもなりますし、また外国人の方にとっては日本人の方は英語が達者だって喜ばれるかもしれませんよね。そうですか。また感想を教えてください。さあ、続いての方です。岡山のワイドビュー南京さん、ありがとうございます。買い物に行く道中に浄土真宗のお寺さんの掲示板を見ました。望まない曇りの日が晴れの日の喜びを大きくする。あー、なんとなくしっくりときましたとのことです。あー、深いですよね。本当はね、晴れの日が欲しいんですが、でも あまりにも炎天下は辛いですよね。この望まない曇りの日っていうのは、木陰を探しましょうっていう意味ではないんですね。自分にとって理想としない天気だったかもしれないんですが、理想としなかったその日が、本来私たちが求めている晴れの日をさらに倍にも喜びにもするということです。苦悩があるから喜びがあるということにつながるんではないでしょうか。さあ、続いての方です、メールをいただきました。さあ、続いての方です。ナイスショートさん、ありがとうございます。腫れ物ができて手術をしました。私の人生を振り返れば、物事がうまくいったようになったらこのようにブレーキがかかります。高校2年生の時、20歳の時は病気になり、34歳の時には災難に遭い、本当に神や仏はないと思います。妙慶さんは阿弥陀さんは救ってくれると言いますが、僧侶の立場ではそう言うしかないですよね、とのことです。あ、ナイスショートさん、ありがとうございます。いや、本当に病気や事故に遭うと、本当に怒りが出てきますよね。なんで自分がこんな目に遭わなければいけないのかって思ってしまう。これは病気になったからこそしか思わない不安だと思います。ただ、仏様は、自分の都合で神仏に当てつけないでくださいと言います。仏さんは弱ってる人だけを中心に救うという方ではないんですね。誰もが、それは頻度は違います。病気にもなるし、誰かと別れなければいけない、嬉しいこともあるけど辛いこともある、それはなんで私ばかりにと思うのもわかります。しかし病気はしんどいんですが、その病気から学んでいくしかないっていうことなんです。病気になったことによって医師と出会って、医師の話を聞きながら、あ、こういうことができるんだ、こういう日々、こういうことを気をつけなければこういう病気にもなるんだ、逆に遺伝っていうのがあるんだ。すると、なんで神仏がないのかという怒りが実は免疫を落としていくと医師はおっしゃいます。できるだけよくケセラケセラで笑いましょうねってお医者さんの中でもおっしゃる方いるんですが、笑うことによって体が柔軟になって、これが免疫ができるということです。それが病気になるリスクを少し減らすということになりますので、なぜ私だけが、神や仏は私を無視しているのかではなくって、そうか、ご縁が来たら病気にもなりますか、また逆にナイスショートさんの中で嬉しいこともあったはずです。他の方では感じられないようなこともたくさん出会いがあったはずです。そこにも目を向けていきませんか。これからどうか時間をかけてよろしくお願いします。さあ、続いての方です。クジラさん、ありがとうございます。松の木の伐採問題。鳥さんは困ってるよな、とのことです。そうですよね。これも先ほど伝えたように人間の都合なんですよね。松が邪魔だ。富士山が見えない。今度松を切ったことによって鳥さんが困る。こういう時にね、場所を変えたら富士山って見えるんですよね。自分の位置から見えないやなくて、見えるところまで歩いて富士山を見るというのも一つの方法なんですよね。クジラさん、ありがとうございます。いいテーマをいただきました。続いての方です。コナンさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、いつもありがたいお話にほっこり来ております。私は残念に思うことがあるんです。6年前に母が認知症と診断され、今では施設に暮らしています。初めの頃は私が家で見ていてとっても大変だったんです。すると、認知症の家族がいない人にとってはこれが笑い話になるんです。とても残念です。唯一母の友達がいろんなエピソード聞いて泣いてくれます。認知症、複雑な思いです。私自身も本当にしんどかったんです、とのことです。本当そうですよね。認知症になってみないとわからない。認知症を家族に持たないとわからない。 それはもう周りから見たらそうよ、もう可愛いじゃないのお母さんって言うかもしれませんが、そんな可愛いとは思えない時だってあるんですよね。それを一生懸命守るために家族はどれだけ大変かということなんですよね。そのことをコナンさんから気づかせていただきました。本当人事のように笑うわけにはいかんっていうことなんですよね。コナンさん本当にお母さんの面倒をよこそよこそ見てこられましたね。お母さん喜ばれています。ありがとうございます。さあ続いての方です。はんなりさん、メールをくださいました。妙計さん、暑くてしんどいんですが母と井村屋さんのミルク小豆バーをいただいて一息ついています。クタクタになっている時でも母と小豆バーを食べる時は笑顔になるんです。このラジオと毎回母と楽しみにしています。はんなりさん、そう言っていただいて本当本当にありがとうございます。また今ね、はなりさんの本名をちょっと見てるんですが、すっごく落ち着くお名前ですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ゆたかさん、ありがとうございます。みょうけいさん、スタッフの皆さん、いつも楽しい番組をありがとうございます。体に気をつけてください。楽しい番組と言っていただいて嬉しいです。さあ続いての方です。心はいつも青春さん、ありがとうございます。私は週に一度私立図書館に行っているんですが、図書館には駅前に商業施設があります。エレベーターを利用するんですが、いろんな方が開け閉めを押すんですが、ほとんどの方がお先にどうぞと言ってくれます。思いやりの心ですね、とのことです。いつも青春さんを見て思い出すのが、浦仙家のお家元、前お家元がお浄土に帰られました。お家元は全世界にお先にどうぞを伝えたいとずっと訴えておられました。お茶の世界では必ずお茶碗を自客の方にお先ですという作法があるんですね。これは素晴らしいことだと思います。誰もがお先にどうぞ、お先にありがとうございますが言えたらいいですよね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。